練馬区議会発行、練馬区議会だより、平成30年4月第208号、声の区議会だより第157号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしですか？この声の区議会だよりは、カセットテープ版とレイジー版があります。それでは今回の内容をご案内してまいりましょう。今回、カセットテープ版は90分テープ1巻の構成です。テープの表側です。1番、平成30年第1回定例会の概要。2番、一般質問の用紙。この途中まで。裏側に参りまして、表側より引き続き、2番、一般質問の用紙。3番、議決した議案。4番、結果の出た陳情。5番、平成30年度予算に対する各会派の意見表明、討論。6番、定例会の開催予定。7番、後書き。以上の順にお伝えします。なお、カセットテープ版には主要な項目の頭にトーンインデックスが入っています。この区議会だよりの内容に関するお問い合わせは、電話、代表で 3993-1111 番までどうぞ。それではおしまいまでごゆっくりお聞きください。はじめは平成30年第1回定例会の概要です。平成30年度予算を可決。一般会計予算2636億5831万円。練馬区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例などを可決。平成30年第1回定例会は2月2日から3月9日までの36日間の会期で開催しました。定例会の初日に区長から平成30年度当初予算などについての所信表明があり、これを受けて11名の議員が一般質問を行いました。区長から41議案が提出されました。議員からは1議案が提出され、委員から1議案が提出され、審議の結果すべての議案を原案通り可決しました。皆様から提出された陳情は1件を不採択としました。平成30年第1回定例会の概要でした。
一般質問の用紙をお伝えします。一般質問は2月5日、6日、7日の3日間、11名の議員が行いました。ここでは質問と回答の用紙をお伝えしています。また質問の様子は区議会ホームページでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。それではお伝えしてまいりましょう。なお、質問者は女性の声で、回答者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、こんな時代だからこそ、着実な一歩で街づくり、練馬区議会自由民主党、小泉純次の質問です。区長の基本姿勢について、区長の4年間の考えは、
歩んできた道の延長上に練馬区の未来があると確信しています。
30年度予算案への思いと決意は、
区民と練馬ならではの新たな自治の創造を目指します。
人事人材育成改革プランについて、プランにかけた思いと狙いは、
組織を活性化させ職員の仕事への姿勢を変えていきます。
会計年度任用職員への今後の対応は、
現在の臨時非常勤職員の任用実態などを調査します。
財政計画について、好調な経済運営の受け止めと今後の見通しは、
中長期的には一層厳しいです。
地方消費税交付金生産基準の東京都の説明と30年度以降の推測は、
今後も配分基準見直しには断固反対します。 影響額が拡大すると見込まれています。
ふるさと納税制度の影響と寄付制度の検討状況は、
およそ12億円と見込んでいます。30年度に手続きの簡素化などを開始します。
記載の活用と予算案の工夫は、
高年度負担に留意し、執行実績に基づく事業の精査などを行います。
地域包括支援センターの人員増の考え方と内容は、
医療と介護の相談窓口を充実します。訪問支援員の各センター2名増員などを行います。
教育環境の整備について、全小中高体育館への空調設備設置の対応と財源は、
調査を実施し、計画的に設計・工事を行います。国庫補助金などの確保に努めます。
大型扇風機導入の考え方は、
30年度に全小中学校体育館に3台配備します。
障害者施策について、精神障害者への福祉手当、医療費助成への考え方は、
福祉手当支給条例案を本定例会に提出しました。医療費助成は東京都が30年度から開始する予定です。連携して周知に努めます。
障害者差別解消への考えは、
啓発事業を練馬区として支援します。
就労定着支援への所見は、
国の制度に基づき民間事業者にも広げます。
犯罪・再犯防止対策について、関係機関・関係者との連携体制づくりへの考えは、
練馬区の役割が明らかになった段階で東京都などと連携します。
生活保護制度について、保護世帯増加傾向の見通しと対応策は、
当面は緩やかに増えていくと想定されます。的確に対応します。
法改正の方向を踏まえた取り組みは、
生活サポートセンターなどと連携を図ります。
農業振興について、世界都市農業サミット、プレイベントの内容とマスコミなどへの対応は、
講演会などを実施します。実行委員会で検討中です。
生産緑地の2022年問題について、東京都の独自支援に対する練馬区の対応は、
連携を密にし、補助金の積極的な活用を検討します。
練馬区議会自由民主党、小泉純次の質問でした。次は、持続可能な予算で福祉・医療の充実を、練馬区議会公明党、臼井民夫の質問です。区長の基本姿勢について、4年間の総括と展望は、
これまで歩んだ道の延長上に練馬区の未来ありと確信しています。
職員の人材育成の考えは、
区民参加と協働を推進する職員を育成します。
今後の財政運営の考えは、
持続可能な運営に努めます。
高齢者見守りネットワークについて、高齢者が生きがいを持ち、共に支え合う仕組みが必要、所見は、
高齢者センターを再編し、身近な地域での相談体制の充実などをします。
交流拠点の設置を、
今後3年間で街角ケアカフェを30カ所に増設します。
コンビニとの連携を、
店員などへの研修プログラムの開発を支援しています。さらなる連携を検討していきます。
地域づくりセミナーの開催を、
30年度に地域ケアセンター会議を新たに開催します。
住宅セーフティーネットについて、住宅確保要配慮者の相談窓口設置とサポート体制の構築を、
引き続き関係団体と連携した取り組みを検討します。
練馬区居住支援協議会の設置を、
設立も視野に入れ協議を進めます。
障害者児など施策について、計画相談支援事業所をつなぐネットワークの構築を、
地域生活支援センターを拠点として整備します。
グループホーム整備の支援を、
30年度から事業者への補助を充実させます。
生活・就労の 一体的支援のため連携を。
レインボーワークなどで独自に取り組んでいます。他へも広げていきます。
強制型サービスの周知を。
事業者へ周知を図り、アンケートも実施しました。
医療的ケアが必要な子どもの保護者の就労のため、保育所などでの療育・保育を。
区立保育園などで受け入れができます。充実に努めます。
子どもの健康について、肥満度 40% 未満の子どもを含め、生活習慣病対策は。
生活習慣病講演会の参加者を増やすよう工夫します。
スポットビジョンスクリーナーの導入で弱視の判定向上を。
30年度から導入し、視能訓練士の検査と合わせて実施します。
中学生にピロリ菌検査を。
今後検討します。
環境施策について、コジェネレーションシステム導入の進捗状況は。
順天堂練馬病院と練馬光が丘病院で改修などに合わせて導入する予定です。
再生可能省エネルギー設備設置補助制度の周知を。
事例紹介などで普及啓発に努めます。
ゼッチの区民への周知を。
イベントを通して周知します。
石神井池、三宝神井池を貝掘りし環境整備を。
東京都と連携を図り協力していきます。
学校図書館について、学校図書館職員の連携機関の設置を。
研修などを通じて情報共有を図ります。
システム化によるセキュリティ対策を万全に。
個人情報にアクセスできるものの制限などをします。
LL ブックの導入・活用を。録音図書。マルチメディアデイジーの充実を。
練馬区立図書館から学校への貸し出しや導入についても推進します。
練馬区議会公明党、臼井民夫の質問でした。続いて、政策は実現してこそ意義がある。夢を形に。練馬区議会自由民主党、小川恵子の質問です。森の幼稚園構想について。子どもたちへ自然体験を提供する新事業として導入を。
外遊びの場事業を拡充する中で具体的に検討します。
子どもアートアドベンチャーについて、練馬におけるアート教育の質の向上につながる事業に。
参加定員の拡大などで、より多くの皆様が質の高いアートを楽しめるよう工夫します。
緑化について、リニューアルローズガーデンの整備を。
30年度から設計に着手します。一体感のあるデザインを基本にします。
オープンガーデンなどの庭巡りマップの作成を。
応募状況などを踏まえ検討します。
アトリウムガーデニングの継続を。
節目節目での開催を検討します。
いじめ対策について、いじめをアプリで匿名通報する取り組みを。
先行自治体の事例調査などを行い、アプリなどの効果的な活用を検討します。
学校飼育動物の研修で本庁舎の施設利用を。
検討します。
飼育動物小屋のリニューアルを。
可能な限り環境整備に努めます。
青少年育成について。青少年委員会や所管事業の業格の推進を。
団体の役割を検討・整理し、今日的な行政課題に即応できる事業執行体制を整えます。
青少年育成地区委員会の委託料増額や、育成団体へのバス代補助。
30年度予算で一定の増額を予定しています。事業に支障が生じないよう効果的な執行を図ります。
スポーツ大会の優勝者など、有望な人材への支援体制の確立を。
先行自治体の例を参考に研究します。
世界都市農業サミットと国際交流について。招致国と練馬区が行う予定のプログラムと区民向けイベントは。
事例発表や都市農業の視察などです。参加都市の紹介や物産販売なども検討します。
農地視察と合わせてマルシェ視察も、練馬野菜を使用した料理の提供を。
マルシェは各地域での開催や料理の提供などを検討します。
タイトルに恥じない事業に。
練馬区長を委員長とする実行委員会を設置しています。全庁を挙げて取り組みます。
ココネリのリニューアルを。
利用者の意見などを踏まえ、より魅力ある施設となるよう検討します。
清掃事業について、ゴミ分別アプリの導入を。
先行自治体などから情報収集を行っています。導入に向けて検討します。
地域おこしプロジェクトについて、ビストロ練馬の取り組みを評価する。他の選定団体の取り組みと進捗状況は。
このような取り組みを区民は待ち望んでいたと実感しています。コンビニエンスストアを活用した高齢者見守りなどです。おおむね順調です。
新団体の選定方針は、
斬新なアイデアにスポットを当てられるよう新たな発想に基づき選定を行います。
練馬区議会自由民主党小川恵子の質問でした。代わって、避難拠点である体育館へ早期に空調機整備を。練馬区議会公明党西野光一の質問です。防災対策の強化について、河川改修終了地域にも想定外自然災害への備えの意識を。
集中豪雨への備えなどを周知します。水害などを想定した訓練も実施します。
パネル型組み立てトイレ、ランタン、段差解消スロープ板を避難拠点に整備を。
30年度から入れ替え、ランタンは備蓄します。スロープ板も配備する予定です。
経過半ポンプの更新を。
計画的に取り組みます。
医療救護所である体育館へ空調機整備を。
災害対策上の視点を考慮し設置します。
公共施設等総合管理実施計画について、学校施設も合わせてワンストップで対応できる組織の設置を。
総合調整を行う組織を設置します。
実施計画の予算は、基金積み立てと記載の活用を。
施設整備基金の積み立てを進め、記載を積極的に活用します。
道路整備の推進について、補助金の最大限の活用を。
国や都の補助金を活用し、十分な予算措置を行います。
専用工事と同時に補修工事の実施を。
状況により練馬区が道路補修の一環として整備などをします。
国のガイドラインに基づき、指導整備の推進を。
規則などの改正を含めて検討します。
指導整備では、権利者負担軽減の工事方法の検討を。
48種類の工種について助成します。柔軟な対応を検討します。
地域包括ケアシステム構築について、在宅療養ネットワークの構築を。
地域包括支援センターを医療と介護の相談窓口として進めます。医師会などと取り組んでいます。平成30年度から ICT の導入補助などを開始します。
自立支援に取り組む事業者のインセンティブの工夫を。
平成30年度から事業者などの表彰制度の創設などをします。
身近な地域で介護医療院の創設を。
事業者の意向を把握し支援を検討します。
介護人材、処遇改善の制度活用の周知を。
説明会などで活用を促します。
認知症支援について、認知症リンクワーカー育成を。
地域包括支援センターに認知症地域支援推進員を配置します。
高齢者傾聴スペシャリストを一般ボランティアから養成し活用を。
高齢者支え合いサポーターのスキルアップを図る研修を実施します。
認知症サポーターを増やす取り組みを。
第7期練馬区高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画でさらなる養成に取り組みます。
若者への支援について、ライフステージ別の具体的支援を。
子ども・子育て支援事業計画で成長段階ごとに施策を展開しています。
奨学金返済支援の補助策を。
さまざまな制度を活用し、包括的に支援します。
結婚・新生活支援事業費補助金の活用を。
他自治体の動向を注視します。
学校安全の取り組みについて、東京都の安全教育プログラムの成果は、
自ら危機を予測し、回避する能力などが育まれていると考えています。
ISS の先進事例の紹介を。
先進校の実践などを研究します。
小学生向け救命講習で子ども救命士育成を。
実施拡大に向け東京消防庁に働きかけます。
練馬区議会公明党、西野光一の質問でした。今度は根拠なき青写真やめ、区民の困難解決を。日本共産党練馬区議団、薬師達也の質問です。区長の基本姿勢について、ブランドデザイン構想は、財政的な裏付けもなく、根拠のない青写真、暮らし、福祉、営業第一の予算に転換を。
構想は、緑の風吹く街ビジョンの延長線上にあります。暮らし、福祉を中心に、バランスの取れた予算となりました。
各種行政計画の策定は、この進め方で本当に区民の声を反映できるのか、説明会の参加も少数。
意見募集期間は規則の倍に設定し、説明会もきめ細かく実施しました。指摘は当たりません。
保育について、保育サービス量の見込みは甘かったのではないか。
供給が需要を掘り起こしたと認識しています。
定員拡大数は実態を直視し目標設定を。
ニーズ調査による潜在的需要に近年の増加傾向を加味しました。
区立直営園を増やし保育士を確保せよ。
処遇改善などで確保される見込みです。引き続き委託民営化に取り組みます。
介護保険について、第7期介護保険事業計画での介護保険料は全階層で値上げ。中間所得層も負担軽減を。
低所得者と同様、上昇額を抑えるよう設定しています。
高所得層の多段階化で負担率の均衡を図れ。
さらなる多段階化の効果は限定的と考えています。
地域包括支援センターの専門職は常勤で1000人配置せよ。
総計69名増員します。配置予定を見直す考えはありません。
利用抑制で必要なサービスが取り上げられないよう対応策を示せ。
地域ケア予防会議を設置し、より適したサービスを提供します。
特別養護老人ホームの整備目標は需要数に届かない引き上げを。
不足との指摘は当たりません。計画に基づき着実に整備を進めます。
教育施策について、小規模校は再編ありきでなく、利点を生かし、地域と方向性を決めよ。
過小規模校の解消など、課題の総合的解決のための再編です。
小中一貫校推進、適正配置の方針見直しを。
見直す考えはありません。
英語指導拡大は、教員と子どもたちの負担が増える見直しを。
効果的な実施方法を検討します。
教員増員と35人学級の全学年拡大を。
練馬区独自に行う考えはありません。
就学援助の拡充を。
対象拡大などは考えていません。
給食費無償化、負担軽減を。
低所得家庭には補助しています。現時点で無償化の考えはありません。
まちづくりについて。住民合意が得られない優先整備路線は事業化するな。
都市計画道路の整備は不可欠です。丁寧な説明などを行い進めます。
検討中の都市計画道路の基本方針は、実現性の検討を東京都に求めよ。
再検討を求めることはありません。
無電柱化は狭く危険な道路こそ優先を。
防災機能強化などの視点などから、優先路線を選定しました。歩道の狭い既存道路も対象としています。
行政窓口などは、駅周辺への集約ではなく、 徒歩圏内に整備を。
集約して利便性を高めることは、多くの皆様の利益になります。
日本共産党練馬区議団、薬師達也の質問でした。次は、区民参加と共同で次世代に引き継ぐ練馬区へ、練馬区議会民進党無所属クラブ、石黒達夫の質問です。区長の基本姿勢について、今後の練馬区の課題認識は、
ソフトとハードを両面にわたるインフラ整備の加速が必要です。
平成39年以降、大幅に年少人口から生産年齢人口が減少していく予測に対して課題認識は、
税収減により経済成長に依存した財政運営が困難な中、福祉・医療など増大する行政需要に対応しなければなりません。
平成30年度予算編成に対する基本姿勢は、
アクションプラン、区政改革計画の着実な実施を最優先としました。
勤労世代が働きながらでも地域活動や区の事業へ参加しやすい取り組みを考えていくことが、地域活動の担い手不足解消につながる所見は、
活動団体と共に情報発信手段も工夫し、環境を整える取り組みを検討します。
今後の地域活動には、町会、商店会、ボランティア団体など、各団体の横のつながりを練馬区がサポートする仕組みが必要、所見は、
地域活動フェスティバルなどを通じ、団体同士の交流の機会を設けます。
待機児童対策について、育児休業を取得しやすい環境としていくため、1歳児受け入れ枠の安定的な確保が必要、所見は、
育児休業取得の推進に向け、引き続き国に強く求めていくとともに、1歳児の保育施設定員枠の拡大も合わせて行います。
育児休業を早めに切り上げて、0歳児クラスに応募する保護者が多いのではないか。この状況について、区の認識は、また、育児休業と入園状況の実態調査を、
窓口での相談などを通じ一定数を把握しています。今後、育児休業取得中の保護者に復職意向を確認する中で、さらなる実態把握に努めます。
高架下の有効活用について、関越高架下の施設が整備されて9ヶ月経過したが、利用者の反応は、
利用者アンケートで9割を超える方が満足と回答するなど、高い評価をいただいています。
西武新宿線の高架化を目指していく上で、積極的に高架下の有効活用策を提案してはどうか。地域活動の場や、子どもたちがボールで遊べる遊び場など、西武池袋線の高架下未利用区間のさらなる活用を要望する。
子どもたちを含めた区民のニーズを十分に把握の上、積極的に有効活用を進めます。
都市計画道路について、都市計画道路が練馬区にもたらす効果は、
自動車交通の円滑化や災害時の活動経路の確保など、多様な効果があります。
都市計画道路第4次事業化計画を推進していく上で、練馬区の決意は、
東京都と連携し、早期事業化を図り、地域のニーズに沿った豊かな都市空間を作る道路整備を進めます。
練馬区内に多数存在する消防活動困難区域の解消に向けた練馬区の考えは、
老朽木造住宅の密集地域では、密集住宅市街地整備促進事業による道路整備を進めます。
練馬区議会民進党無所属クラブ、石黒達夫の質問でした。続いて、子どもたちが夢に向かって羽ばたける教育を、練馬区議会自由民主党、笠原光三の質問です。区内産業の振興について、中小企業や商店街個店の事業承継への取り組みは、
中小企業診断士などのアドバイザーを派遣し、継続的な支援も行います。
都市農業について、農業者の高齢や後継者の不安への対応は、
脳サポーターの育成に努めます。必要な技術面をサポートします。
区民農園の増設を、
宅地化農地の提供を促すことなどを行います。
国の生産緑地貸借検討の進捗は、
開催中の国会に新法案を提出する準備をしていると聞いています。
特定生産緑地制度の説明と窓口は、
相談窓口を設置し丁寧に対応します。
木造密集地域の改善について、四小通り路線用地買収の進捗状況と課題は、
北側区間がおよそ4割取得しました。残地での再建が困難な狭くて小さな敷地が多いです。
富士見台駅周辺まちづくり計画の取り組みは、
地区計画素案の検討中です。
新たな事業候補地区の検討状況と予定は、
現在調査中です。緊急性などを勘案し、平成30年度に選定します。
高齢者対策について、介護従事者の資格取得支援制度の充実を、
介護人材の育成確保に取り組みます。平成30年度に介護福祉士資格取得費用の助成を開始します。
街角ケアカフェの取り組み拡大を、
3年で30カ所に増設します。
地域医療の充実について、光が丘病院改築の進め方と説明会の状況は、
平成30年度に設計に着手します。5回開催し、延べ68名の参加がありました。
順天堂練馬病院の整備予定と医療の充実は、
32年度末の完成を目指します。救急・周産期医療などを充実します。
高野台運動場用地の病院誘致の事業者応募数と選定の考え方、整備予定は、
複数の応募がありました。機能・規模などの観点で審査します。33年度中の開院を目指します。
障害者施策について、練馬区内企業への障害者雇用率の変更などの周知は、
様々な機会を捉えます。
精神障害者の雇用への所見は、
生活・就労の一体的支援体制を強化します。
支援施設の防犯対策は、
防犯設備などの工事費用を補助します。
障害者スポーツへの取り組みは、
ソフト・ハード両面で環境を充実します。
練馬区内駅ホームの安全対策の状況と、私鉄各線への要望は、
地下鉄はホームドアを設置済みです。早期設置を求めた西武線練馬駅は平成30年度より整備されることになりました。
一人親家庭について、窓口の相談内容、支援状況、実績は、
1878件中、就労相談が最多です。資格取得促進事業などを行っています。
支援機関連携の仕組みづくりが必要。
関係機関との支援会議の設置などを行います。
応援プロジェクトの事業展開は、
平成30年度に事業検証します。
教育について、就学前教育の現状と今後は、
発達段階に応じ進めます。幼保小の連携強化などを行います。
教育格差是正への対策は、
地域未来塾の一層の拡充などを行います。
夢や目標を捉え、自ら学ぶ姿勢を育む教育への取り組み内容は、
キャリア教育を核とします。
練馬区議会自由民主党、笠原光三の質問でした。代わって、新しい自治の創造は区民との対話で、生活者ネットワーク、君垣恵子の質問です。区長の基本姿勢について、憲法改定の動きがある今、憲法のしおりを再び発行し、区民の憲法への理解を深めよ。
改めて発行する考えはありません。引き続き、平和推進事業を実施します。
非核都市宣言をしている練馬区は、核兵器禁止条約に署名するよう、 国に働きかけよ。
練馬区は意見を言う立場にありません。
新しい自治を創造するにあたり、区民の参画を明確にした上で、新たな自治基本条例を制定すべき。
参加と共同の意味はグランドデザイン構想で示しました。制定する考えはありません。
男女共同参画計画について、第5次計画策定に向け、区民の労働と生活の実態把握が必要。これまでの調査は施策に生かされているのか。
平成30年度に実施する実態調査を、第4次計画の評価と次期計画の策定に活用する考えです。
基本的人権に基づいた男女平等と多様性を認める条例制定を区民参画で検討すべき。
現時点では制定する考えはありません。
介護保険事業計画について、次期計画の区民意見募集にあたり、施設、在宅介護、介護予防などの事業が介護保険料にどの程度影響するのか分かりやすく説明すべき。
計画素案の説明会で保険料算定の基礎となる施設や在宅サービスの整備計画、地域包括ケアシステム確立に向けた取り組みなどを説明しました。
エネルギー施策について、エネルギービジョンの見直しにあたり、福島第一原発事故の反省から原発ゼロ、自然エネルギー 100% への転換を目指すことを明記すべき。
原子力発電は国の政策で取り扱われるものです。原発ゼロを前提とする考えはありません。将来的に自立分散型エネルギー社会の実現を目指します。安定供給に課題がある自然エネルギーだけに頼る考えはありません。
若者の居場所について、平成30年度はスクールソーシャルワーカーを16人に倍増。不登校の未然防止、初期対応をどう強化するのか。
4名ずつ4地域に分け定期的に学校を訪問します。登校しぶりの段階からきめ細かく情報収集を行い、学校と支援方針を検討して本人への支援、必要な関係機関との調整を行います。
児童館を小学生中心とするなら、中高生や若者中心の施設を作るべき。今一番居場所を必要としているのは、中高生や若者ということを認識しているか。
すべての児童館で中高生専用時間を実施後、利用者が増加しました。今後も中高生のニーズを十分踏まえた児童館整備を行います。
青少年館は団体登録しないと無料にならない。フリースペースがないなど課題がある。見直し、充実を図るべき。
すでに中高生の居場所などの児童館機能と合わせた再編検討に着手しています。引き続き青少年の居場所の拡充、多様な活動の支援を図ります。
生活者ネットワーク、君垣恵子の質問でした。今度は、子どもたちの未来のため、まっすぐに政策実現。練馬区議会自由民主党、鹿島正夫の質問です。社会全体で子育てを支える子育て支援について、虐待に苦しむ子どもたちの未来を真に考える区長の思いは、
子どもたちを目に見える形で具体的に幸せにすることが行政の役割です。子どもたちの福祉向上のため全力で取り組みます。
2020年から開始となる幼児教育・保育の無償化の際は、認証保育所など認可外施設も対象となるよう国に働きかけを。また、より一層の定員拡大を。
特別区などと連携し強く要請します。国の動向を注視し、さらなる定員拡大の必要性について検討します。
育児休業の延長は保育園に入れないことが前提条件。延長するために入園申し込みをする方もおり、待機児童発生を助長している。育休法の抜本的改正の働きかけを。
引き続き保護者のニーズに応じた総合的な子育て政策を国に強く求めます。
サービス向上と財政効果の観点から区立保育園の民営化推進を、
今後おおむね10年で20円を委託化し民営化にも取り組みます。保育水準確保などの課題について全庁的に検討します。
子育てしやすい町にふさわしい公園づくりについて、公園内防犯カメラの設置拡充を、
公園の不適切利用に対する抑止効果を検証し検討します。
ボール遊びができる、子どもたちが自由に遊べる環境の整備を、
安全利用との両立にはきめ細かい管理が必要です。緑の区民会議での議論も踏まえ検討します。
使用料収入を上げ、8歳児は飲料確保もできる災害時対応型自動販売機設置の検討状況は、
自動販売機事業者に入れ替えや設置の可能性の検討を依頼中です。
公園・児童遊園における喫煙のあり方について議論を、
健康増進法改正の動向を注視し、さまざまな区民の意見も聞き検討します。
宝谷駅・大泉学園駅周辺の課題について、西武池袋線・大泉学園駅から宝谷駅区間の将来的な立体化に向けた決意を、
西武新宿線立体化の進捗状況を見極めながら東京都へ働きかけます。
緑バスの宝谷駅南口乗り入れに向けた状況や見込みは、
道路拡幅整備の進捗を踏まえ関係機関と協議します。
映像文化の町構想について、大泉で映画祭を開催するなど地域とともに盛り上がる仕掛け作りを、
区民や映像の専門家などで構成する検討委員会を今年設置します。ハード・ソフト両面にわたる構想づくりを進めます。
大泉学園駅発着の空港行きバスの誘致を、
これまでも機会を捉えバス事業者に要望してきました。引き続き働きかけます。
地元町会から東大泉6丁目7番地の区有地を地元のために開放してほしいという声が上がっている、積極的に検討を、
地元町会が行う催しなど一時的な利用は近隣への影響などを勘案した上で利用できるよう検討します。
練馬区議会自由民主党鹿島正夫の質問でした。次は児童相談所区に障害者差別解消条例を、市民の声練馬池尻誠司の質問です。児童相談所の区移管について、前区長は児童相談所の練馬区移管に積極的だった、なぜ見解を変えたのか。
東京での児童相談行政は基本的に広域行政の性格を持たざるを得ないと考えます。
児童相談所設置に取り組む他区を、無力で不幸な子どもたちを利用した政治的パフォーマンスと誹謗した発言を撤回すべき。
なぜ練馬区が設置すべきなのか、具体的、論理的な話をいただきたいと思います。発言を撤回すべきとの話は理解できません。
アクションプランについて、外観、外観の2の沿道地区は、住民との協議が進まないまま、重点地区まちづくり計画の区域指定を行うべきでない。
今後、まちづくり協議会の設置など、まちづくりの進め方について、町会や自治会をはじめ、地域の皆様と相談し、意見を聞きながら進めます。
一般質問の用紙の途中ですが、これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して、引き続きお聞きください。